木村拓哉の脱サラーズが送る超簡単不動産投資法。この番組は不動産投資によって脱サラを実現した自由人脱サラーズ3人組がその具体的な方法についてと脱サラの楽しい生活についてご紹介していきます。サラリーマン生活を脱出して自由な生活を夢見ている方はぜひお聞きください。
はい、こんにちは、木村です。お願いします。
お願いします。
なんと今日もスペシャルゲストのりなちゃんが、はい、今週も来ていただいて1週間ぶりですね。
はい、
新加入
新加入ハロプロみたいですね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では盗撮カメラ、
盗撮です。このカメラですけど
すごいですよね、クオリティっていうか。
このカメラをカメラで映せないんだけど、本当小さくてね、うん、持ってみていいですよ。
いいですか。
アクションカメラとかさ、ウェアブルカメラって、ああ、そうそうそう、知ってます？あの、頭に。
手ぶれとか
も、そう、手ぶれもついてるし、うん、結構画質もいいし、4K でも撮れるしね。う
ん、すごい。はい、
うん、本当にこのブレなくて、
うん、
あの10年後とか20年後とかリアさんあるじゃないですか、
はい、
木村さんこれから10年後20年後とかこういう風になっても全く問題なく使えるっていう。
これであのこの間ね、あのフィリピンに行って、
うん、
エルニドっていうところに行って、あの水中カメラとか、
すごいな。このまま家でいいんですかこれ。
あ、これはね、やっぱりカバーつけて、カバーつけて、
あ、カバーつけて、
でカバーつけると 60m までいいので。
60m、
そうそうそうそう。
じゃあダイビングやりながらですか。
ダイビングを今度やろうと思っていて、
うん、
すごいな。
これおすすめですよ、軽いし、ね、これ持ち歩いていればあの普通にね自分で色を取れたりとか、
うん、
画像も綺麗でしたね。
画像綺麗で、すごい綺麗だね。あ、この後でエリナちゃんにも送ります
よ、うん、ありがとうございます。
そうそうそう、自分が本当にあのザボーンって入るところとか、うん、そういうの撮ってあるんで、うん、
でそれカバーつけてザボーンって入った
んですか。そうそうそう、全然大丈夫、全然平気、
うん、いいですね、その道のぐちゃって感じが、
でね、最初これ買った時に、うん、じっと構えてこう撮ってたんですよ。なんかこれ違うなと思って、あ、そうか、そういえばこれアクションカメラだったなと思って、こっちが動くためのものなんですよ、うん、こっち側が動いて撮るためのものなんですよ、
うん、
だからスキューバダイビングしながら撮るとか、
うん、
あとは自転車乗りながら撮るとか、オフロードとかね、
動かなきゃいけないんですね。
そう、まあ、なきゃいけないっていう理由はないけど、まあでも、あ、そう、それ用に作られているから、どんどんこうやって動かしてこうやってやって、
じゃあ基本固定するもんじゃない。
固定、まあ固定機能もあるけど、固定だけじゃもったいない。だから軽く作られ、コンパクトに作られていて、ならスキーだったら頭につけてとか、
うん、
あと スカイダイビングとか、こう。
うんうんうんうん、
スカイディアブリングの時ね、
うん、そのサイズちょっと犯罪に使えそうな大きさですよね。
今何かありました。久保さんがね狙って
るんだ、みんな心配してるんです
。悪い
これね、久保さんに紹介したらね、これ盗撮に使えますね。
ちょっと危ない。
いや、軽さはめちゃくちゃ軽いんじゃないですか。それ
もう触っていいですよ、持っていいですよ。
あ、でもまあ軽いですね。
うん、軽いです。
あ、もうこれ久保田さん買えますね。
ね
え、
いや、
でも盗撮だったらもっといいのあるから、あのボールペン型とかさ、
あー、確かに確かに。
いやいやいや、そんな常識じゃないですか。ここに刺してってとか、あとはあのコンタクトにつけるやつとかね、あのミッションインポッシブルとかやってるじゃないですか。
こう中に入れるんですか。
中に入れるこうやって。あ、ありますよ。かなり高いけど、
すごいな。
ミッションインポッシブルとか見ない、トム・クルーズ、
はいはい、
あれ本当に実際にあるなんて。
ねえ、あの顔もマスクかぶってガーってやるじゃないですか。あれは本当かどうか分かんないけど、あれもありうね、あの三次元造影っていう、あるんで機械が、
すごい、
今どんどん変わっていってるんでね。
うーん、
女性もこうやって、あんま下にやるとまずいか。
危ないです。だいぶ
こんな感じで、
はい、
はい、
で何を話をしてたんだっけ、何を話をしてたんだ。あ、不動産の番組なので、ね、あ、そうそう、前回からの続きで
女性の不動産投資ですよ。
ちょっと一回切って、前回の話だと、そうそうそう、あの女性がね不動産投資やるっていうのは本当に良くてね、あの私たちのコミュニティでも 女性本当多いんですけど、本当多いよね。
多いですね。
ね、20代の方もに、ちょうど同じね、27歳の方が3人、4人いらっしゃる。たまたま。増えてますね、
うん
うん。うん。で、話をしてるんですけど、やっぱり女性ほどね、早く買ってた方がいいっていうのがまずあって、何かっていうと、女性やっぱり、ね、いずれ結婚、出産とかあるじゃないですか。
うん、うん。
ね。で、それで、やっぱり会社辞めなきゃいけないとか、あるじゃないですか。
うん、うん。
でも、ご主人って、まあ、会社員だったら、これからやっぱり会社に大変でしょう。真面目なし、
うんうん。
ね。収入もこう上がっていかないとか、急に、そうだな、買収されたり、リストラされたりとかって。うん、で、それでも奥さんの方が、やっぱりちゃんと安定収入あれば、
うんうん、
ね、安定、生活基盤が安定するじゃないですか。
うん、
うん。というような話とかね。
うん、
もうなんか、真面目な話になってましたね。とか、あとはね、女性の方が向いてるんですよ、不動産投資に。
そうなんですか。
そうですね。
これはね、あまり言ってる人はいないんですけど、うんうん、私気づいていて、なんでかっていうと、
うん、
不動産投資との物件買うときは仲介業者さんとコミュニケーションするだけなんですよね。
うん、
自分でなんかトンチカンチこう工事したりしないじゃないですか。
うんうん、
重いもの持ったりするわけでもないし、
うんうん、
ね。で、買った後は管理会社さんとのコミュニケーションなんですよ。
うん、
結局基本的に自分の物件は管理運営は管理会社さんにお願いするので、不動産管理会社さんにね。だから、そうだな、空室が出たら、住む人を、賃貸付けって言うんですけどね、募集してやってくれるとか、あとは住んだ後だったらいろいろクレーム対応したりとかさ、あとはなんか壊れたら、電気取り替えてくれるとか、そういうのも全部管理会社がやってくれるんで、ゆなちゃんは何もすることないんですよ。
それめっちゃいいですよね。
だからそこも結局管理会社さんとも LINE とかメールとか電話とかでやり取りするだけなんですよ。
ああ、楽ですね。
で、そう考えるとね、コミュニケーション上手な人の方がいいんですよ。
ああ、もう女性持ってこいですよね、そうなると。
あと気遣い、つまり、時々ね、そう、菓子折り持ってって、まあ今日も、舞子さんがお菓子持ってきてくれます、うん。いつも持ってくるんだけど、うん、それで管理会社に、しかも女性って目立つんでね、
うん、
行くと、覚えられるんですね。
あ、
う、ー、ん。で、管理会社ってもう本当に何百人とかっていうオーナーを相手にしてるんで、
うんうん、
覚えてもらった方が絶対いいんですよ。
うん、それはなんでいいんですか？
やっぱりね、その管理会社って、なんだ、部屋探してる人、ひなちゃんも賃貸部屋探したことあるでしょ？
あります。
そこに、そういうふうなお客さん来るんですよね。
うんうんうん、
で、そこ港区で探してますとかなった時に、ああ、港区って、やっぱりいっぱい物件あるわけですよ。この管理会社の中には。うんうん、そこで、やっぱりまゆこさんがよくお菓子持ってきてくれて、
うん、
ね、いつもありがとうございますって言ってくれてるから、ああ、じゃあ今回まゆこさんの部屋に、なんとか埋めようって気持ちになるんです
か。あ、そんなことあるんですね。
非常にアナログな世界で、不動産っていうのはね、
はい、
非常にアナログな世界、人間臭い世界なんですよ。
猫、
ね、さんね。
あります、
もう、
接触回数がもう多いほど、
接触回数がいいです。
埋めてくれるって言っても過言じゃないですよ。
そうなんですね。
そうそうそうそう、
結構それ意外でした。
はい、
なんか本当に条件あったとこを紹介するってイメージで。
機械的な、ね、平等的な世界だと思ってるんですよ。
はい。
実は不平等です。
そう
です。実は不平等。
ちょっと闇ですね、それは。
不平等っていうか、うん、でもやっぱそういうの努力を舞子さんがしてるから、
うん、
私も札幌に物件持ってるんだけども、時々行ってね。うん。まあ、社長さんからこっちが接待を受ける立場ですけど、私は管理会社のメンバー、若い子たちとか、ご馳走したりしてますよ。
うん、
そして、はあ、ね、覚えても、まあ覚えてもらってるけど、もう10年経つし。そうやって、やるとね、賃貸付けもね、結構、なんだろう、賃貸付けのプロからするとね、そう、今日来たりなちゃんっていう子は、港区の舞子さんの部屋に決めようと思ったら、
うん、
結構テクニックがあるので、うん、うまく決めれるんですよ。
う
ん、ちょっとチラッとね、このリスナーさんだけに教えると。
で、
ね、何件か回ったでしょ、部屋を探したいときに、
う
ん。
そうですね。
じゃあ今日はこの3つぐらい A と B と C、いいところあるから、希望に合いそうなところあるから回りましょうかって言って回ったでしょ。う
んうん、はい。
何件目で決めました？
3件目ですね。
出た。
いい答えですね。
いい答えですね。
えー、えー、
これ打ち合わせしてない。リスナーさんね、あの皆さん聞いてみなさん、あの全然打ち合わせしてませんから。あのね、3件目で決める確率が圧倒的に高いんです
。すごい、
ありがとうございます。
なんでか
というと、ね、求めてて書い
てある。一つ目ってさ、まず他に残ってるじゃないですか。
うん、
うん、じゃあ次行きましょうねって、当然2つ目もまだ次やりましょうねってなって、うんうんうん、やっぱり3つ目あたりで、だと営業マンも大体そこあたりでね、話も持って行ってるんですよ。一つ目は、ちょっと日当たり悪いですよね。他いいんですけどね、なんて言いながら。じゃあ次行きましょうか。で、二つ目は、日当たりいいんだけど、ちょっと隣がうるさいんですよね。隣のちょっとあのパチンコ屋が、なんて。で、三つ目は、やっぱりそれをカバーするような舞妓さんの部屋が用意されたって。総合的にやっぱここはいいと思いますよ、っていうと。で、だんだん、みなちゃんも疲れてきてるし、消去法で行って、うん、じゃあこれしますって。三つ目で決まりました。
計算なんですね、あれは。
計算されてます。
怖いですね。
はい。何でしたっけ、あ、当てでしたっけ、何だっけ。
当て物件、中物件、決め物件。
当て物件、中物件、決め物件ですね。
はぁ、
そういうのとか、まあいろいろテクニックがあって、だから、ちゃんとやっぱりね、金ヶ下さんには知ってもらって、好かれてもらって。
ああ、じゃあ3件目に持ってもらえるように。
そうそうそう。
ああ、なるほどですね。うん。
まあ4件5件も回らないんですよ。お互いに忙しいし、疲れてくる。うん、3つ目ぐらいが一番いいらしいですね。うん、
はあ。いや、すごい勉強になります。さすがですね。
うん、で、まあ、そう話戻ってね。だからそういうふうにやっぱり管理会社さんともやっぱり親しく仲良くなっていくのは、やっぱり女性の方がやっぱり気遣い。まあ、あとやっぱ目立つこともあるし、あとこう言っちゃなんですけど、お二人若いし、そういった面も武器は武器なんで使った方がいい。
そのな、結構管理してる方って、50代のおじさんとかそういうイメージあるんですけど、
管理している人？
管理とか、その、なんだろうな、その、不動産を持っている、なんか、掃除とかしている人が結構おじさんのイメージがあって、実際どうなんですか？
はい。その、いわゆる管理している人っていうの2種類あって、
はい。
一つ目はそういった感じでね、オーナーさんでね、もう近くに住んでいて、自分でやるっていう自主管理って呼ぶんですけど、
はいはい。
それ管理会社に任せるんじゃなくて、自分でやる感じなんですよね。
ああ。
もう見るから大家さんっていう、もうこう、恰幅良くて、お金持ちっぽくて、ここにも誰か一人いますけど。
どうですか？
というようなね、人。で、なんていうかな、入居者さんとも顔見知りになってね、朝挨拶しておはようございますって言いながら、入居者の状況を実はチェックしてるみたいな。
あ、そうなんですか？あれは。
変な人がいないだろうなとか、
減ってますね、そういう人が。
出入りしてないだろうなとか。とかね。実はあれチェックしてるんです。それはそれでいい方法なんですけど、
はい、
まあ、専業大家でじゃないとね、できないじゃないですか。
うんうん、
我みたいな、まあ、今脱サラしたからまあいいんですけど、会社員しながらやるにはできないじゃないですか。うん、
できないですよね。
そういう人たちがやるのは二つ目の種類で、管理会社っていう、いろんな、ね、アパマンショップとか、なんとか、いろいろあるじゃないですか、そういう。そういうところとかにお願いをして、まあちょっとね、委託料払うんですけども、そんなに多くないです。そこはもう本当に会社でやってるんで、今、二人とも賃貸かな。管理会社と契約してる。
賃貸ですね、はい。
大家さんって感じのおじいちゃん、おばあちゃんじゃないでしょ。
確かに。
それはそういったタイプです、管理会社です。その先にオーナーがいるんですね。
は
こういう人たちがいて。そしてお二人の払ってる家賃はこういう人たちの、 あの借金の返済に充てられて
る。なるほどですね。
あと、遊び金にも使われていますよ。
いろんな渋谷の楽しいところへ行かれる、そういったお金に変わって
くる。
ちょっと払いたくないです。払いましようかな。
大家さん、みんな渋谷で遊んでるわけじゃないですから、ね、
早速、
行ってないです、行ってないです。
最近ことですか、渋谷じゃなくて。
いや、行ってないです。
何でしょうね。っていうからくりだっていうの分かりました？
ああ、なるほどですね。
そうなんです、
ね。はあ、はあ。結構、その、管理人が、まあ、実家なんですけど、マンション、まあ、賃貸で住んでて、ずっとなんか葉っぱほうきで入ってるんで、そういうことだったんですね。
ずっと、ほうきでやってました。
うん、そうですね、
はい。
なんか、逆に会いたくなかったんですけど、結構いるので、朝とか、 会いたくないなと思いつつ、
うん、でもやっぱり、まあ、観察はしてますよね、やっぱりね。
は
あ、うん。まあ、自路上じゃないだけど、やっぱり自分の物件だし、うんうん、住んでる人とか。
うんうん、逆になんですけど、じゃ住んでる方がすごく変な人だった場合って、どうするんですか？掃除していて変な人だったって場合は、出て行ってほしいなって思った時って、それはもう関係ないですか？
うん、やっぱり、ね、その度合いによるんですけど、
はい、
強制的には出せないんですね、やっぱりね、契約して入った人はね。
うんうんうん
うん、だけども、やっぱり滞納があるとかね、あとは周りに迷惑かけるっていう行為があれば、そこは言えますね、やっぱりね。
うんうんうん、
それやめてもらわないと出てってくれませんかとかって。でもどうして出ないと、どうしても出ないと本当は裁判沙汰になることもたまにありますけど、
あ、
例えば私も今で1回だけ本当トラブルっていうトラブルがあって、
うんうん、
夜逃げしちゃった感じなんですよ、
荷
物置いたまま。
本当にあるんですね。
そう、本当にやりましたね。
ありますね。
うん、うん、まあ結局結論から言うとね、でも実家に帰ってたみたいで、
うん、
うん、でもその保証人がそのお母さんと二人で住んでたらしいんです、
うん、
支払い能力がなくて、うん、結局滞納ついたんで、結局もう裁判起こして、
うん、
で私も実は札幌地裁に出廷したんですよ、
も
う10年ぐらい8 9年ぐらい前かな、
うん、
裁判所の中初めて見ましたよ、
で
もね、でも全然相手が出てこなかったから、開会とともに閉会になって、あれみたいな
すぐ終わっちゃうっていう。
でもイベントだったらしくて、それだけは行かないといけないんですって言われたんで、まあいい経験だったかなと。でその後も弁護士さんがずっとやってくれて、あとはちゃんと返してくれた。分割払いかな、月に3万ずつ何十回で分けてくれて、
あ、ちゃんと返ってくるんですね、そういうのは。
そうですね、
うん、
まあそんなこともあったりもしました。
じゃあ滞納をそう思うと結構安心というか。
今はね、保証会社が間に入るんですよ。
うん、
多分お二人も保証会社入ってません？わかんないかな？気づかないかな？
ちょっとわからないですね。
多分経営書見れば書いてるかもしれないけど、あんまり経営書読まないでしょ。普通読まないからね。間に入るから、もし本人が払えないときは保証会社が代行してくれるようになってるんで。そういうのを使えば、そんなに大きな問題にならないですね。
あ、
それでもやっぱり音声とか、うん、ごめんなさい、騒音とか、
うん、
ね、なんかそういうのがトラブルあるかもしれないですね。
はあ、安心ですね、そうなると。
ね、なんでこんな話だったんでしたっけ？あ、管理会社か。そうですね。あ、そうです、そうそう、時間ですので、
はい、
お話続きますが、まあ、また来週ということで。
はい。
はい、
じゃあまた来週も来ていただけますか。
はい、
はい、
いいとも、
いいとも、
いいとも。そういうの知ってるの？年代が違うんじゃないの？知ってるか、あ、ギリギリかな、
ギリギリですかね。
高校生ぐらいですか、やってたの。
や
ばいってか、もう何年か前ですよね。っちゃった
の終わったのはもう 4,5 年前じゃない？
え、そんな
立ち2,3 年か、
うん、高校とか、うん、
そうかだよね。まあいいでしょう、う
ん、
はい、
はい、
じゃ今回ありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
今回も木村拓哉の脱サラーズが送る超簡単不動産投資法をお聞きいただきましてありがとうございました。番組紹介文にある LINE アットにご登録いただくと、通話や対面での無料面談、全国どこでも学べる有料セミナー動画のプレゼント、そしてこのポッドキャストの収録に先着で無料でご参加できます。ぜひ LINE アットにご登録ください。